驚いたね。見ましたか、あの紅白歌合戦ね。びっくりしましたね本当にね。あとで、ね、たっぷり話すけどね、あるんだよ芸能界の黒い部分が、あそこにビートたけしさんかっこよかったね。浅草キッドね、もうあの、うっちゃんがね紹介してる時にもうちょっと涙ぐんでしまってね、あの本当芸人にはたまんないんですよ、あの浅草キッドね。あのでも言っときますよ、あれ売れた人が歌う歌ですからね。あの売れてあの、下積み時代の話を歌あの、歌った歌なんですけども、よくね間違えて売れてない芸人があれをね歌ってね、カラオケで歌ってね泣いてるっていうのがあるんですけどもね、本当に今日はねそんな話をしてみたいと思います。それでは聞いてください、グレートギデイのお笑い音楽家。ごめんなさい、本当にすいません、あの挨拶忘れちゃって、明けましておめでとうございますよね。2020年ですよね。えもう今年はいろいろあるんでしょ、オリンピックとかね、まあ、毎回言ってますけども、やんのかね本当にね、そういうこと言うじゃないってね、盛り上がってんだからってなりますけどもね。さっき言ったね、あのね売れないくせに、あの売れてないくせに浅草キッド、歌ってるっていうのはね、あの三又又蔵のことですけどもね、あのね、歌ってる場合じゃなくて早く売れろって、ね、みんなに言われてますけどもね、今日はねいろんな年末年始にね起こったそんなね話をいろいろしてみたいと思うんですけども、どうだってですかね、皆様のね年末年始は。大体ねあのほらお礼とか透析とかやってじゃん。でさ、年末年始ってさやっぱイベントが多いから太ってくんだよね。でさ、透析と透析の間ってさあんまり太っていかない方が体にはいいわけ。その間にさ、あの、なんて言うんだろう、こう、水を強制的に抜いたりするからさ、あまり太ってちゃいけないんだけどさ、大体あの、おじいさんとか、あの、あれだね、孫ほどの看護師さんに怒られてるから、なんとかさ、何食べたんですか？餅だよとか言って、怒っているというね、そういう面白い光景がね、あの、クリニックで繰り広げられておるんですけども、私もね例に漏れずねちょっといろいろお餅がね呼ぶんですよ、台所を通ると食べてってそうね、砂糖醤油でねつるっと食べちゃうんですけど、ダメだねあれ1個でさ、だってさ栄養がいっぱいぐらいあるんでしょ。気をつけよう、皆さんもね、太りすぎに気をつけてくださいね。主役の本源でございます、よろしくお願いします。
すべての音はここから始まる、始めはデモ作り、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック、
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、第2木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中、みんな聞いてね。
はい、ということでですね、改めて、明けましておめでとうございます、グレートギデイでございますけども、ね、本当にね、あのまあちょっとね年末はね生意気にもちょっと忙しかったんですけど、やっぱいろいろもうね、去年の間にあのお正月番組とかが、結構撮ってたんでね、あの割とお正月は暇だったんですけどもね、まあやっぱりね紅白歌合戦ですよ、なんと言ってもねえ、まあ、あれですね、大河のあれもあるしっていうんでね、実はね、去年、本当は、出るのかなみたいな話はあったんですよ。去年のね、去年じゃねえ、もう一昨年か。 一昨年ねその話があったんだけど、まあ、ちょっといろいろまで様子を見ようってことになって、で去年ですよ。で実はね、あの10月ぐらい、もうちょい前だな、9月の終わりぐらいにさ、サプライズで、殿が出るっていうことが確定になったね。でもサプライズだから絶対言っちゃダメだよっていうふうに言われてて、それでなんで俺のところにその話が来たかっていうと、ギターをね、そう、浅草キッド歌うんだったらやっぱさ、ギター弾きたいじゃない。もう弾きたいじゃないって、なんか子供みたいなこと言ってるけど、ね、いろんなところで今まで弾いてきたからさ、ニューイヤーロックフェスとかさ、浅草の東洋館でも弾いてさ、あれはちょっとでも たまらなかったけど、本当に泣きそうになったけど。でね、生でそういうね、紅白歌合戦で、ね、トナカイ歌うんだったら、やっぱギター弾きたいなと思って、そういう話もあったんだよ。弾きませんかみたいな話があって、で、一応31日ね、12月31日はスケジュール、開けといてねっていう話を言われてて、ずっと押さえといたの。スケジュールフリーにしといてさ。ほんでさ、いつまで経っても、その何、決定が出ないんだよ。10月ね、もう入ってさ。ほんでさ、でさ、やっぱその頃になるとさ、結構年末でさ、浅草のね、今ホームグラウンドのさ、東洋館っていうとこからさ、大晦日のスペシャル寄席に、出てもらえませんか、昼間なんで、昼間ね、出番、3時ぐらいなんですけどって言われて、いや、すいません、ちょっとね、ちょっと待ってもらえますかって言って、ちょっとね、一個ね、今ね、ちょっと仕事が一個決まるかもしれないね。すごいよ、だってね、NHK ホールと浅草東洋館もさ、別にあれ、比べるわけじゃないよ。どっちもさ、大事な仕事で決まってんだけど、これ参ったなと思って、これね、11月のね、半ばでもねえかな、半ばぐらいか、向こうでね、NHK の方でさ、最終的な打ち合わせがあったらね、どうするかっていうのさ、でさ、で、その、いついつに、打ち合わせがあって、その日に、ギターさんとこ電話しますんで、つって。殿のマネージャーが、あ、分かったじゃん、待ってるよ、つってさ、夕方、ポリポリポリってなりましたよ、電話が。で、起きたと思ってさ、もうね、紅白歌合戦出らんないよ、普通。応援とかね、それだったけどさ、歌い手さんで、ね、しかもさ、バックでね、ギター弾いてんの、出るとか言われて、それね、出る気まんまじゃん、こっちも。そしたら電話かかってきてさ、すいません、どうなったはずだい。カラオケになりましたって言われてさ、もう、そうなの？やっぱね、大変だ、生放送で、生演奏ってさ、結構大変なんだよ、やっぱね、そのために、こう、リハも、まあ、当然、リハも打たなきゃいけないしさ、稽古もしなきゃいけないけどさ、ね、いろいろ、だから向こうね、NHK 側としては全然 OK の方がやっぱりやりやすいから、すいません。じゃあ、OK で行かせてくださいっていうことになりましたんで、皆さんどうもありがとうございましたんで、そこで首を言い渡されてさ、まあ、ちょっとがっかりだったですね。でもね、これ、まあ、伏線があんだ、ちゃんと。前のね、去年のさ、3月とか4月ぐらいに富士の特番で、浅草の東洋、浅草でビートたけしが、浅草キッドを歌うって言ってた、その時はギター弾かせてもらったのよ。東洋館でね。おいでさ、その時に、俺本番で2回間違えてんだけど、なんか、コードかなんか間違えて、収録が止まってそこで、あ、すいません、ちょっと止めますって言われてさ、殿に、結構8割ぐらい真顔で下手くそって言われてさ、あれがね、随分効いてんじゃないかなと思って、殿の中では、ギターはギターが下手っていうことになってて、それがね、どうもね、なんかね、ずっとね、その、なんか頭の片隅にあったんじゃ、でもね、あれだよ。今までさ、いろんなこう、テレビ番組でさ、殿が浅草キッド歌うじゃない？でさ、俺さ、ほとんどその時伴奏してないのよ。スタジオミュージシャンの方だったりとかさ、浅草で、ね、公開で歌った時はサンボマスターが、バックやってさ、そう。なんだ、あれ、弾きてえなとか思ってたんだけど、ダメでさ。そうそう。それで、ね、そういうのを見ながらさ、あの席はやっぱり、俺、出なきゃダメだろうとか思ってさ、で、ちょっと軽い気持ちでさ、マネージャーに、 ね、で何そうカラオケってさギター誰弾くの、ね、あわよくば弾かしてもらおうとかカラオケでもいいから弾かしてもらおうとか思ってさ誰って聞いたらはい吉川中英さんです。吉川中英さんってさあのもうの何日本のアコースティックギター界のもう、ね、レジェンドだからね、もう伝説の人でさ、だって言ったらだからね浅草キッドのレコードで弾いてる人だから本物なわけよ。唯一俺がもう叶わない人、まあ中英さんだしょうがねえかってさ、分かりましたって、もうねすごすごとね尻尾を巻いて帰ってきたんだけどね。ごめんなさいね、ちょっとすいません、あ申し訳ありませんでした。ちょっとまたね不慣れなとこ出しちゃいました。今ねあの何かっていうとね足でコードを引っ掛けて抜いてしまったっていうことにすいませんでした。何あそう中井さんね、中井さんと話してそうだ、あ中井さんは、ね、いいんだけどさあいろんなね、いろんなとこで、弾いてきてさ、もう弾きたいなと思ったら、結局それダメでさ。でもさ、本当は良かったね、いろんな人に言わなくて。あ、言っちゃつい、あのさ、紅白でギター弾くんだよとかさ、そんなの言ってなくて嫌だったよね。良かったよね。またお前嘘つきとか言われる方だったからさ、危ねえと思ったけどさ。でも、あれね、こう、でもね、NHK ホールはね、あれだよ、出たことあるんだよ、昔。ビートたけしさんがねコンサートあそこでやってさ、バットローリングとさノンタイトルセミファイナル2本やったのかな、そうだね、4000人かなキャパが、4000人だけどさチケットさ2時間で完売だからね、すごいよ。あのユーミンの記録抜いたんだって。それぐらいあれだよ、歌っていうかさコンサートさお客さんが入るのにレコード売れないんだよね。なんだろうねこの現象はね。うん、あのどの本人もそういう不思議がってたけど、いろんなねもういろんなものを制覇してるわけじゃない。映画もそうだしさ、あの もちろんテレビも当たり前だけど漫才もね、で本も売れるね。で唯一さ音楽だけがあのダメなんだよなっていうのをね日頃ねおっしゃってるんですけど、あそうそうそう、それでさあの。そのまあまあごめんね、さっきのちょっと話に戻っけど、カラオケになったじゃん。でカラオケになったらなったで今度ちょっと問題が勃発してさ、マネージャーさんからまた電話かかってきて、あのすいません殿からなんですけど2番の入りがちょっと分かりづらいってどうしたらいいでしょうかっていう、これねあの言っとくけど、なんで俺がそのあのギターそんな上手くないのにあの重宝がられたかというとだよ、ね、あの合図係なんだよ2番が始まるときにここですっていうね、アイコンタクトでここですっていうねあの合図を出す係でもあったの。だからまあどっちかというとね、あのギターと合図係だったらね7-3で合図係だったのか分かんないんだけど、そうだね、2番の入りと、感想分け、感想終わりの、サビに入るところがあのいつもちょっとねあの、たまに ずれちゃったりするんで、そこが分かんないってさ、で俺がこうね隣でギター弾いてる時はね別に目みたいなね、あこれって言えるんだけどさ、あの一回さあのお前ちょっとあの合図が分かりにくいにゃとか言われたからさ思い切ってさ3入って言ってみたのよ。じゃーん、じゃーん、じゃーん。3入ってた。楽屋で怒られたね。てめえ、カラオケ教室じゃねえんだぞって。まあでもそれ笑いながらだったからさ、喜んでいただけたのかなと思ったけど、ダメだね。あの、ちゃんとした人にね、3入っていうね、あの、合図出すと怒られるっていうのはね、すごい身をもって分かりましたけど。そう、それでさ、その合図係もね、もう結局、まあ、詳しくそのマネージャーに、あ、ここでこういうふうに、合図出せば全然大丈夫だよ、つってさ。でもさ、本番見てたらさ、危なかったね。2番の出だし。ギリギリだよ。野球で言ったら、あの、クロスプレーだよ、あれ。クロスプレーでセーフだよ。審判によってはアウトっていうかもしれないぐらいの微妙なとこだったから、もうすげえドキドキしながら。あ、多分ね、あれね、日本中でね、あの、見てた人ね、何人かね、ケツが浮いたと思うんだな、私も。ああみたいな。間違えたみたいな。まあね、あったんじゃないかと思うんだけど、ね、ギリギリセーフ。よかったと思う、ね、うちで見てたんですけども。あとさ、最近、あれだよ、その、 紅白に付随してじゃないんだけど、あのさ、口パク疑惑、疑惑っていうのかなんていうのかさ、あれもさ、賛否両論じゃん、あの、俺は本当は歌ってない、あの、カラオケが流れててさ、歌ってないんだよみたいなのあるけど、あれもさ、まあ、なんていうんだろう、言わしてもらえば、いや、あんだけだよ。あんだけダンスを踊ってさ、ダンスを踊って息切れないで歌えるわけだよ、人間が。でもさ、そこを歌うのがプロだって言われちゃえばしょうがないんだけど、もうだ、あれだけの激しい動きでさ、あの、音程しっかりさ、歌うってなかなか難しいよね。そう、でさ、最近のほらね、風潮としてすげえいっぱいで人が、なんとか、48とかいっぱいあってさ、まあ、全員じゃないかもしれないけどさ、30人ぐらい来るでしょ？あんなのあれだよ、あの、全部マイク生きてたら大変だよ、音響さんが。バランス取れないし、もう。中にはね、それみんながみんな歌唱力があるわけじゃないしさ、えっていうのもいるだろうしさ、そういうのはまあ必然的に絞られちゃうんだろうけどさ、中にはね、ダミーのマイクとかあるかもしれないけど、ねえ、で最終的にまあしょうがない、口も儲け流してさ、口パクにしようっていう、のをね、そういうのもいろいろあるんだけどさ、だからさ、スーパージョッキーやっててさ、いろんな事件を見てきてるわけよ。その、あの、ね、まあ、カラオケで、まあ、ね、一番はカラオケで本人がちゃんと歌ってる。これがま、大体テレビのね、まあ、本当は生バンドで、ね、夜の人スタジオみたいにさ、生バンドで、あの、歌うっていうのもあるんだけど、まあ、そのね、生バンド入るあれもないしさ、予算も大変だからで、まあ、音は OK。で、OK で、歌い手さんはちゃんと歌う。まあ、これがあるけどさ、で、その次はさ、もう、カンパケ。もう、カラオケでももう全部入っててさ、それが、まあ、ね、口パクの音源なんだけど、でもさ、聞いたら、昔、ね、先輩とかあっちに聞いたら、昔はあったんだね、やっぱね、そういうの、やっぱほら、体調不良とかさ、あと、ね、忙しくったわけじゃない？あの、まあ、言ってしまえばさ、昔はほら、今よりこう移動時間がいろいろかかったりなんかしてさ、掛け持ちとか、一日何箇所とか言うとさ、もうそれで疲れちゃってさ、声が出ないとか、あと本数も多かったりして声が出ないとか、いうのがあってさ、口パクがあったんだけど、昔の人ってさ、あ、ずれない、ずれない、あ、まあ、当たり前って言われてるそうかもしれない。自分の歌ってる声に合わせて歌うんだけど、絶対ずれないんだよね。だから、パッて見ると、口パクなんとかどうだかわからないようなぐらいの、なんだろう、手で歌ってるわけじゃん。でも、すごいよ、最近の子は。あのね、平気でずれてるからね、びっくりするよ。あのね、誰かのカツラぐらいずれてるっていうぐらいね、本当に口と音が一回したらすごいなってさ、これはまあ、スーパージョッキーじゃないんだけど、どこだっけな、屋外でね、屋外でさ、某アイドルさんのこう歌が何曲かあって、あとその軍団のが、その後にさ、あのお笑いコーナーとかいうね、いいの、そういうイベントがあったんだけど、外のね、ステージでさ、そのアイドルさんがさ、結構唾の広い帽子をかぶってたのよ。うん、もう、あれでしょ、勘のいいお客様はもう、どういう、何が起こったか分かるでしょ。もう歌ってるわけでしょ。まあ、あの、口パクですよね。言ってしまえば。ね。まあ、だってそんなね、そんな、外とは思えない、あの、いい声でこう歌ってるわけですよ。軽くリバーブの効いた。おぉ、すげえと思って歌ってたら、意地悪な風、一陣の風がね、ヒューッと吹いてね、帽子が飛んだんですよ。歌ってるアイドルの。だけど、その女の子がね、寄せばいいのに、帽子を拾いに行っちゃったんですよ、ね。ああって言いながら。マイクの前からいなくなったわけでしょ。いなくなったんだけど、歌ずっと流れてるんだね。あれはね、ひっくり返って笑いましたよ。あのね、それダメだ、拾いに行っちゃってみたいに言ってたんだけど、ね、誰もいないのにね、ちゃんとね、歌だけ流れてるっていうね。あの、そういうのありま、でもね、そこはね。あの頃、だからさ、もう、にね、もう20年とか30年前でしょ？だからさ、あの、やっぱその、歌謡、なんかイベントでさ、あれだもん、あの、今日デビューしました、よろしくお願いしますって、あの、軍団に挨拶に来たのがあれだったもんね。あの、あれだよ、スーパーモンキーズだよ。 すごいでしょ？スーパーモンキーズのあの人が沖縄のね、もうすごいよね。もう、すごかった。もう第一印象がね、顔が小さい。すげえ顔が小さいなと思ってさ。でね、その後すぐほらね、まあ、ピンじゃないけど、アムロナミエとなんかスーパーモンキーズみたいな、やっぱり人気がすごかったんだよ、あの中でもさ。おいで、すごかったよ。確かね、あれだもん。川崎球場だよ。ロッテの昔のね。昔のね、ロッテオリオンズロッテオリオンズの、川崎球場で、なんか歌のイベントのさ、ファンの集いみたいなのあって、それで来たんだけどさ。うん、すごかったね。やっぱ可愛かったね。当時まだ16歳とか17歳ぐらいでしょ？ねえ、で、沖縄から出てきたんです、とか言ってさ、いや、仲良く話してたんだよ、その頃。あっという間に追い抜かれていったけどね。ね、懐かしいよね、あの頃の、歌謡番組とかさ、やっぱ結構ゲストで出してもらっててさ、やっぱね、MC とかがね、多かったんだけど、やっぱね、なんだよ。評判が悪いって言われるよ。MC が下手とかそれじゃないでよ。それでちゃんとやるんだけど、私生活がね、あまりにもみんなね、乱れてたりとかね、あと、中にほら、すぐ裸になっちゃう人とかいてさ、やっぱね、若い女の子のところでね、急に裸になっちゃったりするとさ、やっぱりマネージャーさんにね、向こうのマネージャーさんにね、怒られるわけですよ。ねえ、そういうふうなこといろいろしてたけど、だからね、後年バチ型で井出先生とかさ、軍団の番組があってね、パンツの中に何を入れたでしょうゲームっていうのをあってさ、それテレ朝の深夜番組の中でやったんだけど、そう、だからね、目隠ししてさ、本人目隠ししてパンツの中に何か入れるの。ね、ブリューの中にね。で、その何を入れられたか当てるっていうゲームなんだけど、で一番ね、笑ったのがね、ハリネズミの赤ちゃん入れたんだよね。最初ね、入れた瞬間ね、クリとかね、動いてんなとか、ウニウニとか言ってね、もうね、悶絶の表情だったんですけどね。それでね、正解はハリネズミの赤ちゃんですって。また可愛いんだ、ハリネズミの赤ちゃんが。ハリネズミの赤ちゃんがね、井出先生のね、パンツの、ね、中からね、出てくるというね、そういう楽しい、ゲームやさ、でもすごいことでしょ？その時はね、まだ今もね、ちょっとあれですけど、東さんとか一緒になってさ、東さんのね、パンツの中にはね、なんとか大トカゲのやっぱ子供入れたんだよね。そうでも頭と尻尾が出ちゃってんだよ、上と下から。それで、中でジタバタ動いてんだけど、東さんは、何これ何って言って、だからそれ当ててくださいよ、とか言って、やめろよ、生き物やめろよ、とか言うね。そういうね、面白い、こうね、今ね、やらしくないもんね、そういうのね。もう、残念でございますけど、面白いんだよ、本当に。いい大人がね、パンツの中にいろんなものを入れられて、ね、ぬた落ちまで、あと、すごかったな、裸でさ、床に寝るじゃない？でさ、背中をさ、何で踏んだでしょうか、ゲーム。すごいよね。普通ね、最初、革靴とかさ、ハイヒールとかさ、痛いとか、わかるじゃん、それだったら大体ね。だんだんだってやっぱエスカレートしていくわけよ、踏むっていうか、履くものがさ。でさ、まだゴルフのスパイク行ってさ、ゴルフのスパイクで背中グッて踏んだらさ、すごい、なんだろう、ハイヒールをいっぱい履いた人とかいうわけのわかんない。確かに、ラッシャー君だったんですけど、痛いとか言って、それで、ゴルフのスパイクやったと陸上のスパイクでしょ？ちょっとね、針が尖ってるって言って、とか言って、最後さ、スケートシューズだよ。スケートシューズでさ、背中の上グーって乗ってさ、ギコギコとか言って、痛いとか言って、ちょっと血が出ちゃったりなんかしてさ、でスケートシューズですって言った瞬間にさ、もう羊羹になったかと思いました。あの返しが面白かったけどね。羊羹、俺は羊羹かって言いながら、ね、怒ってましたけど。 ねえ、それ面白かったやつだね。なんかね、なんも、やらしてくれるがいいじゃんねえのね。自分たち好きでやってんだからさ。別に誰に迷惑かけてるわけでもないんだけどさ。真似しないよ、子供をそんなの、あんな見たって。ゴルフシューズで、踏まれる子供なんか、それダメでしょ、それはもうね。そう、やらないから。だからでも、ウルトラクリスタル、あんなの見てさ、子供が真似したらどうすんだよ。お前子供がワニ連れている子供がいねえだろそんなのとかじゃ、どこの子供がワニにゼッケンつけて裏返せって言うんだよとか思うんだけどさ、やっぱダメなんだよね。悔しい話だけどさね。でさ、まあね、今までさ、こういろんな仕事をね、そういうしてきた、まあそれはまああれですよ、軍団としてはね、もう当たり前の仕事じゃないですか。当たり前の仕事だったらおかしいけど。だって長かったよ。これ軍団さん全員の衣装ですってさ、コンビニの袋渡されんだよ。わかる？どういう意味だか。中にさ、白いブリーフが10枚入ってるって、それだからね、12分の衣装がさ、コンビニの袋の中に入っちゃうって、どういう、団体なんだよ、みたいなさ、思うじゃない？それとかさ、あとはあれだもん。仕事の現場にずっとさ、酸素ボンベがあるんだよ。酸素ボンベ、嫌な仕事だよね。酸素ボンベだってさ、そうだ、ぬいぐるみ着てだね、もうすごいよ、つぶらやプロダクションから借りてくんだよ。あれを借りてきてさ、ぬいぐるみを着て、ボクシングやったりとかさ、マラソンやったりとかさ、そうするとさ、いやあれプロでもさ3分ぐらいしか来ないんだって。本当苦しくて、これで、そんなのやらされてさ、で、やっぱさ、後ろがさ、チャックじゃない。でさ、自分で開けられないから、ものすごい、なんだろう、恐怖観念に襲われるのね。このままみんな誰もいなくなったらどうしようねとかさ、そんなことあり得るわけないんだけど、よくね、幽霊が言ってたんだけどさ、自分で開けられないから、ね、なんかみんながいなくなったらどうしようかと思うんですよ、とか言って、それで不安になるんですよ、とか言ってさ、それで、やっぱりそのね、1分とか2分やったら後ろのチャックかけてもらって、その酸素ボンベね、あれですよ、それでね、酸素吸ってさ、そういう仕事長かったんだよ、おじさんたちは。見て、そういうの見て育ってきたんでしょね。えまあそれはね、軍団のあれですけど、あれですけども、私はやっぱりね、何と言ってもね、みんなに誇れるのは、まあ、世界の二の川ですよ。ね、世界はもうくしくもね、世界の北野と世界のに、世界と名の付く方と、2人とね、こう仕事させていただいてるんですけども、蜷川さんにね、結構その、可愛がられてさ、もう蜷川作品だから6本ぐらい出てね、5作品、5タイトル6本か。それで最後ね、イギリス行ったもんね。すごいよ。ストラトフォードってさ、シェイクスピアの生まれた家と、お墓があってさ、それみんなで見に行こう。見に行ったらさ、生まれた家でさ、お金飛んだよね。その瞬間にみんな辞めてんの、いくら。激だなとか言いながらさ。そうだね、イギリスはね、やっぱすごいね、ストラトフォード。芝居の街だからさ、ちっちゃいもう田舎町なんだけど、劇場がもう40個ぐらいあってさ、毎日どっかで芝居してる。だからですね、シェイクスピアフェスティバル、ね、ワールドタイプ、世界中のシェイクスピアをやってる劇団が集まってさ、うん、シェイクスピア、ロイヤルシェイクスピアシアターって、俺らは最後そこで建て替えたからさ、最後のあれだったんだけどさ、そこでね、タイタスアンドロニカ、そこだってお客あれよ、英語じゃねえかね、日本語でやってさ、電光掲示板で字幕が出んだよ。そんなのみんな見るのかと思ったけどさ、やっぱね、向こうさ、蜷川さんの演出の、ファンがいっぱいんだって。あれ聞いてさ、連日満員だもんね。すごかった。俺なんか下手したらね、日本にいるときよりなんかね、人気があったような気がするけどね。すいません、今日はその話でございました。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな。
唐沢和道のラジオ始めたんだが、マイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシラジオ、毎月第3木曜日に配信中。 ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん。ぜひチェックしてね。
泣いちゃうね、これ今聞くとね。さっき聞いてたのね、あの思い出し、あの言ってたの話したの思い出しちゃいますけどね。いいね、これが歌えるようなね、芸人っていうかね、なりたいなっていうのが、正直なね気持ちでございますけども、あ、そうだからね、すいませんね、ちょっとね、あれです、お知らせをちょっとねさせていただこうと思って、今までこれしたことなかったんですけどね、いいですかね。ですね、1月の28日、人形町の、サロンゴカフェというところで、ね、今ね、たまに遊んでるね、ポカスカちゃんのね、タマシンヤ君、タマちゃんっていうのとね、一緒にね、いろいろこうやらせてもらってるんで、タマちゃんと一緒にこうね、ツーマンライブっていうのね、タマちゃんもね、ビートたけしさんの大ファンなんですよ。でもあんまり言うとね、食べ始めさんが、焼き餅焼くんでね、なかなかね、言えないんですって。だからね、そんな、たまちゃんと、二人でね、一緒になってね、ちょっとコンサートやりたいと思うんで、人形町サロンゴカフェ、あとはね、私のブログとかね、見ていただければ、情報が出てると思いますんで、そちらの方を見ていただ、あとはね、1月の末は、ホームグランドであります、浅草東洋館。ね、ボーイズバラエティ協会の、ステージで、ね、出ておりますので、ぜひそちらの方もですね、来ていただければと思います。では本年もよろしくお願いいたしますと。